そうであるように、あの自分の力で頑張って言ってるわけじゃないです。お母さんが僕を愛してくれて、どんな時にも耐えてくれて、そして送り出してくれる、それを僕もしたらいいんだと。どれだけ拒絶されてもこの町の人々を愛そう、これいい商品なんだ、使ってほしいんだ、ただその一心だけでいこう。だんだんだんだん受け入れられていくんですね。あの拒絶される中には、もう無理です、それ買いません。次の日、どんなものだったら買ってくれるんですか、あなたはできる、信じて、僕のせいで断られたんじゃないって前向きに捉えたんです。まあ、説明が悪いのなら説明させていただきます。商品がダメなら買えていい、買えます。で、バレー強くいくんで、その誠実さが伝わっていくんですね。この人は悪い人じゃない、この人は私のために来てくれてる。そうして彼はなんとその会社のトップセールスラーだったそうです。で、彼のその素晴らしさを、私には障害はないのだ、何の問題もないのだ、それに心打たれたある一人の人が、その人に教えを請って、それがその人がまたその人のことを書いて本になったということなんだそうです。あなたの神、主を愛しなさい。そうでないとあなたは天国に行けないということではないんです。どれだけ神様が私たちを愛して私たちを作ってくださっているか、何ができるか、何を持ってるか、そんなこの世の値踏みするような価値観ではない。存在そのものが尊いのだ。そして、いや私何もできないともし言うなら、神様は何もできない存在を作られるのか。神を愛するならそのような思いには至らないはずだ。神が愛であることを知るなら、神がそんなことするはずはない、そんなことをするはずがないと自分自身に対して分かれば、このビル・ポーターのように、神様はそんな存在を作られない、私はできる、まあ、人によって 特性というものがありますから、何ができるかというのはあります。できないこともある、でもできることもある。そう自分を信じるなら、隣人を自分自身のように愛することができる。私にもできることがあるから、あの人も大切な人なんだ、神様はそのようなお方だ、マザー・テレサがしばしば、あなたのそのことは 何になるんですかと、死にゆく人に引き取って解放し、手厚くもてなし、病院に連れて行ってもこの人を治療したところで何になるんですかって言われるの、そんな人を見とる、育てられなくて捨てられた赤ちゃんをたくさん引き取る、何になるんですか、もう散々言われ続けて、マザーテレサの答えはいつも一つです。この人にとってはとても大切なことでしょ。マザーテレサはそのことで世界を変えようとか、みんなもそうしなさいとかは言われませんでした。みんながその一人の人を手厚く葬ったところで、その人身寄りもない、何もない、そのまま死んでいく、社会に何の還元もないことじゃないですか。そのために労力を使い、お金を使い、無駄なんじゃないですか。まずはこの人にとっては大切なことです。誰しも愛を知らないで死んでいくなんてかわいそうなことです。ただそれ徹底的に隣人を愛する、そのことを行い続けました。 あるときは誤解を恐れずにこれをお伝えするんですが、こんな会話もあったそうです。まあ、まだそのうちにハンセン病の患者の世話をずっと続けるという働きをしました。まあ、そのことのためにやっぱ莫大なお金がいったんですが、不思議なようにそれも支援が集まっている。で、そうした設備もできました。しかし、まあ、そのある人が、私だったら100万円もらえると言ってもこんな仕事はしないよと言われて、マザーはこう答えたそうです。私だったら200万でもしないわよって。お金もらってるからするって言うんではないって言ったけど、いくら積まれてもそのためにするっていうものではない。でもそんなものをもらわなくてもする。人の価値はそういう値踏みできるようなものではない。何百万円なんてものではない。本当に不思議なことで、マザーは決して社会を変えようとか何かを変えようとかしませんでした。その死にゆく人を引き取って見取ったその人がもしヒンズー教であったとしたら、ヒンズー教の葬儀で送り出します。イスラム教だったらイスラム教の葬儀で、何も変えようとしませんでした。そしたら不思議なことに、その何も変えようとしないマザーの働きによって世界が変わっていったんですね。多くの壁が崩れ、その働きは広がって、今でもそうした見取ることのできない、そんなに身寄りのないそういう人たちを受け入れようとする人たちが広がっている。あの里親制度もこのマザーから始まったとされています。イエス様もそうだと思うんです。もちろん世界中が正しくあるように、作られた本来の姿に立ち返るようにというのはもちろん神様の御心です。ですが、隣人を自身のように愛しなさい、神はあなたをそのように愛しておられるのだ、その神を愛しなさい、この2つの戒めに律法と預言者の全体、これは聖書のことです。聖書全体、私たちの全て世界の全体がかかっているのです。神の愛を知ること、体験すること、どれだけ神様が心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたを愛しておられ、あなたを作られ、この世界を与えてくださり、イエス様をも与えてくださったか、そのことがこの聖書全体に書かれてあるんです。その愛をぜひあそこからここから受け取ってください。その愛が一人一人に伝わるときに世界が変わるんです。何よりも私たちが変えられるんです。存在そのものが尊いのだと言われる神様の愛を、そしてその尊いということの印のために、イエス様が私のために死んでくださったということを受け取るときに、私たちの存在は本当に尊いものとされ、さらに神様の愛、イエス様の十字架を隣人に表すことのできるほどの栄光を表す、栄光に満ちたものと、そのような尊い人にされていくんです。お祈りをいたします。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。天の父なる神様、私たちは愛されていることと愛することを忘れ、その言葉をただの言葉として、しかも自分中心に解釈し、そうしてこれは鬱陶しいな、なんとかならないかな、 当に自分のことを神様抜きにして押し出そうとする愚かなものであるかと思います。そうしてどれだけ世の中のいろんなことを、あるいは人の尊厳を打ち壊し、ひいては自分自身の尊厳すらも傷つけている愚かなものであろうかと思います。主よ、どうぞあなたはそうではない、私たちを傷つけ縛りつけ自分の思うがままにしようとすることは一つもなく、むしろイエス様を御子を私たちのために送ってくださり委ねられた、そのことまでに心を尽くし私たちを愛してくださり私たちを輝かせようとしてくださるお方であることを信じる者とならせてください。神の愛を知るためあなたを愛する者とならせてください。また私たちが神様を愛すること、愛の関係を持つことができる、それほどまでにあなたを近くにお迎えできるというほどの、私たちはそうした尊い存在に作られたということを驚きを持って信じるものとならせてください。たくさんの戒めを守ることができず、神様は厳しいお方だ、遠くから神様が見張っているかのような、そんな関係ではない、あなたはあのこともできるよ、このこともできるよ、神様の豊かな愛の中にいつもいてよくやったと、本当に神様を近くに感じることのできる、そのようにいつも歩める、そんな尊い存在に作られていることを、どうぞ心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたを愛することによって私たちが信じることができるように、またその神様を伝えることができるように満たしてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。